お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は診療情報管理室の藤田香織先生にお越しいただいております。そして今日はですね、もう一人ゲストがいらっしゃいまして、琉球大学総務部情報企画課情報処理係長の国吉哲也さんにもお越しいただいております。お二方、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、今日はですね、お医者さんである、藤田先生と琉球大学で情報企画課というところね、いらっしゃる国吉さんとというちょっと珍しい組み合わせなんですけれども、まず今日は医療のビッグデータについてということでお話をしていただけるということなんですが、まず藤田先生、この医療のビッグデータっていうのはどういうものか少しお話しいただけますか。
まず医療に限らずビッグデータっていうのが、今いろんなところで聞かれると思うんですけど、具体的にはなかなか私もよく分かってなかったんですが、改めてですね、いろいろ見てみると、ビッグデータっていうのは巨大な、もうたくさんの量のデータっていう意味以外にですね、さまざまな種類、いろいろな形式のデータというような意味もあります、そしてそれを扱える仕組みやシステム、でそれを解析できるの人のスキルも含めて、やっぱりビッグデータというようなものがあって、でそのこれからお話しするそのビッグデータをちょっといろいろ解析して、いろいろ新しいことが分かったことを国吉さんに話していただくんですけれども、このビッグデータの分析で重要なのは、単純にたくさんの量のデータを扱うっていうのじゃなくて、そのデータをいろいろ組み合わせたり分析してみたりして、新たな価値を発見できてお伝えできるかって、そういう力があるかどうかっていうところもかなり重要になってくるので、こういう医療の現場だけでなくて、さまざまな分野でビッグデータが蓄積されていますけれども、それを十分に活用できているかっていうのはまた別の問題になります、
そうですね、そうですよね。あまりにも情報が多すぎて活用ができているかというのは、難しいところなんですね、
データといっても、もうすぐにそういういろんな大量なものが用意されているものじゃなくて、いろいろ欠損していたり、またなかなか間違ったり入力の仕方がちゃんとされてなかったりっていうデータもあるので、データを分析する前の段階として、そういうデータがちゃんと使えるものかなっていうのを見たり、
その段階からそういう大変なんですね、
どういうふうなデータをどういうふうに入力してもらったらいいかとか、そういうものを準備したりするのもかなり大変な作業になっています。
そうなんですね、
そしてですね、それをいろいろ手助けするツールっていうのも今出てきていて、BI ツールっていうのも時々聞かれたことがある方もいらっしゃるかもしれないですけど、
BI ツール、
ビジネスインテリジェンスツールといって、そういう大きなデータを扱うときにいろいろ助けてもらえるソフトというのが、最近こちらの方もどんどん進化してきています。でそれをそれがなくてもできる方はいるんですけど、そういうものを扱う人材として、ちょっと難しいんですけど、スタティスティシャン、
ちょっと言えそうね、
統計家とか、それとかデータサイエンティストとかですね、そういうビッグデータを扱う職業っていうのが、なんだ少しですが出てきていますが、それをいろいろなデータを分析するっていうのもかなり勉強して、いろいろ経験して試行錯誤してやっていってる分野なので、私も自分の病院で出てる病このデータとか、あと沖縄県でいろいろ利用できるデータとかをいろいろ使いたいなと思って、ちょっといろんなところに顔を出して勉強してるうちに、こちらの国吉さんとお知り合いになって、で去った6月の初めにですね、医療情報のシンポジウムがあって、そちらで クニュースさんが話されてた内容がとても素晴らしかったので、ちょっと沖縄の救急医療についていろいろまとめられた内容だったので、これはラジオでも紹介していただいた方がいいかなと思って、
そうなんですね、
無理やりちょっと連れてきてまいりました
ということで、クニュースさん、講演もされてらっしゃるということなんですね。クニュースさんのもともとのお仕事が、このビッグデータというか解析する方なんですか。
3月までが龍大病院で経営分析を担当してました。それでビッグデータっていうのを病院のビッグデータってすごく多くてですね、私が使うデータとかでも月70万件とか蓄積されるデータで、それを入れ込んで、数分でいろいろ状況を確認するっていうような作業をしていました。
そうなんですね。でそれから今はちょっと違う風に、
今は情報系の仕事なんですけども、また別の方でもインターネットの方でもビッグデータを集約したオープンデータというのがありまして、そちらの方 の, 分析をいろいろ個人的にやってまして、6月講演したシンポジウムの内容は、オープンデータの分析結果で、沖縄県の状況というのを、お話ししました。
そうなんですね。その、ね、で
オープンデータっていうか、このどなたでもアクセスできるけど、そちらからやっぱり新しい発見を生み出すっていうのがクニュースさんの力かなと思って、
なるほど、
こちらでそのオープンデータからどういうことが分かったのかっていうのをちょっと聞いていただければと思います。
じゃあお願いします。
沖縄っていうのはですね、救急が比較的しっかりできている病院でして、例えば消防庁のデータだと救急がまたらいましされないように、救急が呼ばれてから、病院収容までが全国よりも短いっていうこともあります。それは今まで県立病院とかが歴史の中でたらい回しにしないっていう考え方があったためです。ただ救急の方ではどうしても半数以上が軽症患者で、救急で搬送されたにもかかわらず、入院しないで帰ってしまうっていうぐらい、軽症となってます。
そうなんですね。
そしてまた沖縄っていうのはこれまた調べて分かったんですけど、夜中10時以降に、大きな病院に、駆けつけるコンビニ救急みたいのが結構、全国よりも高いっていうことが分かりました。
コンビニ救急、もう何かあったらすぐ病院っていう意味ですか。
そうですね、もう簡単に来てしまうんですけど、それがまた診療の時間外で、しかも夜の遅くとか、大きい病院とか休日に来てしまうっていう状況があって、実際医療費はかかってしまうんですけど、病院の方がちゃんと対応してくれるがゆえに、沖縄の方の県民もちょっと甘えてるのかなっていう感じが出てきます。
いつでもいいと思ってるわけですよね、県民が。もしかしたら、
やはり救急ができる病院がしっかりやってくれるっていうことに、やっぱり沖縄の方もやっぱり甘えてるっていうか、
なんかこれが当たり前と思ってるかもしれませんね。
共働きなので、昼間受診できなくても夜でも行けると思ったり、やっぱ車でどこでもアクセスできるので、他の県だと県境越えたりとか、子供見てくれるとかちょっと遠くに行かないといけないとか、そういうのがありますけど、沖縄はやっぱりちょっとアクセスが良すぎるところと対応してしまってるところもあって、他の県よりやっぱりちょっと勤務医が大変な思いをしているっていうのがデータからも分かってしまいます。
なるほど。
実際時間外にも、調べたら検査とか画像も、画像診断とかもやってるのも分かりましたし、で沖縄ってまたちょっと全国よりも、高齢化は一番進んでない県なんですけど、
そうなんですね、
これから急に進むというふうな、データも出てます。そう考えると、救急の状況というのはこれから負担はもっと増えていくだろう、であれば今からちょっと沖縄の県民の意識から変えていかないといけないかなという感じがします。
なるほど。
この他の県はもうすでに高齢化に、差し掛かっているんですけど、沖縄はまだ子どもが多いんですが、その分ちょっと後の年代に行くと沖縄の方がすごい高齢者が増える加速度が 恐ろしくなってくるっていうことで、
あ、そうなんですね、
はい、あの高齢者っていうのは今私の方が65歳以上ということで考えてますけど、
はい、
でその前の段階の世代っていうのがありまして、
はい、
それがあの10年後ぐらいにこうドカッとこの65の上の方に移るんですね、
はいはい、
その時にあの他の県よりもあのすごく高齢化が進んだように見える状況になります。
まあ、高齢化でもね、あの元気でいていただければ、
はい、
ね、いいんですけど、やはりでも医療に、ね、あの病院に行くっていうのはやっぱりダントツ増えていくんでしょうね、
は
い、
それと高齢化はこの医療を受ける側だけではなくて、
はい、
医療を提供する医療者にも高齢化の波は来ますの で、
そうです、ね、
今まであの夜もの週末もどんどん働いても、うん、また翌日も元気に働けるっていう若い医療従事者はやっぱり割合として減ってきますので、やっぱりそちらも考えると、はい、あの適正な医療資源の再配分とかですね、
うん、
やっぱり今データを見て将来を予測してちょっと危惧されることには備えておかないといけないっていうような、
うん、
ことがあるので、
そういうのが見えるんですね、
は
い、
あの実際データは結構無機質な感じなんですけど、
はい、
いろいろつなげていったり、
うん、
あの流れを作っていくとこういうことまで見えてしまいます。
うん、これを、ね、この数字を読むっていうのが大切になってくるわけですよね。そうです。
この分析してただ数字がどうですっていうだけじゃなくて、うん、これだから将来はこういうふうになるから今はこう動いた方がいいですねっていうところまで、うんうん、やっぱりこのストーリーをちゃんと提供できる人材っていうのがちょっとまだまだあの全国的にも少ないので、
うん、
地域医療構想とかいろいろな未来に向けて今どういうふうに動いたらいいかっていう悩んでますけれども、やっぱりこのデータを分析できる人材っていうのがどんどん増えていかないと結構厳しくなってくると思います、
はあ、じゃあもう国吉さんみたいな方はもう貴重な方なんですね、
はい、たまたまあのそういう経営をしなきゃいけないっていう立場だったので、う
ん、
まあ、それで一生懸命、まあ、覚えていったらまあこういう感じでできたって感じです。
そうなんですね、
はい、
他にもっと警鐘を鳴らしておく方がいいものってあるんですか？
そうですね、ちょっとあの中部の方なんですけど、はい、中部の方はちょっと肺炎の患者が異常に多いっていうのもちょっと出てまして。
そうなんですか、
はい、でその肺炎の患者がの背景まではまだ調べられてないんですけども、
はい、
どうしても肺炎だから入院っていうのが結構多いケースが感じ取れました。で、中部はですね、また大きい病院が、うん、4病院ありまして、
はい、
でまた北部の方が、
はい、
実際医療の提供が十分できてないということがあって、
うん、
その北部から中部に流れてくる患者も多いっていうのも出てます、
はい、
そのため中部の方の負担は結構増えてるんですね。
そうですね、中部には、まあ、4つ大きな病院があるって、はい、言ってましたけれども、北部一つですか今は？
ですね、一応まあ県立北部病院と北部地区医師会ということになってます、
はいはい、あ、そうか、今度一緒になるけれど、はい、まだ別々であるんですよね、うん、そうですね、はい、そうですね、あの修学旅行とかの生徒さんたち、まあ、ちょっと私が携わってたことがあって、あの今帰仁村とかでのホテルとかで泊まると、
うん、
やっぱりちょっと遠い
そうですね、
ですよ、
うん、
ね、
あの実際沖縄でも場所によっては、
うん、
あの救急搬送が遅れてしまうところはあるんですよ。
あるんですね、
はい、
うーん、
それはあの地図のデータとその医療の情報を組み合わせて調べることはできます、
うん、
でやはりあの弱いところがあちこちにあって、
うん、
まあ、新聞で出たようなところも何箇所かあります、
うんうん、まあ、これ離島含めですか？
まあ、離島もそうですけど、うん、本島内でもやっぱりあの、うん、提供が薄い地域が出てるんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、ただあまり話すとまた変に反響されてるのがあるので、
あ、そう、はい、そうですね、
はい、
うん、
もういろいろ見えるようになってるので、
うん、
国吉さんの中にはあのどういう病気だったらどちらの病院にかかった方がいいとかいうのも、
うん、
実は分かってるんですけど、
あ、 そうなんです、
そこまで詳しくはあまり
言えないので。あ、そうですね、はい、まだね、それを言うと困るところもあるのかもしれませんね、うん、はい、あ、そういうところまでもう全部分析できてて、
はい、
でも確かにあの本島でだけでも見てもさっきおっしゃってたように北部地域は少ないっていうところは分かりますもんね、それだけでも、
はい、
で中部に集中してる、まあ、南部もでもそうなんでしょうかね、
南部の方は逆に病院が多くてですね、うん、
はい、
あの全国的に見てもあの医師の数も結構充足してるんですよ、
うん、
はい、 だから医療提供としては南部は全国的にも十分できていると思います。逆に薄いところ北部の方とか、はい、宮古八重山の方にの問題をどうしていくかってことがこれから考えていかないといけない課題になります。
そうなんですね、はい、まあ、こういう講演をされてたということなんですね。そうですね、
まあ、今回に限らずいろいろな分析するネタを持ってらっしゃるので、
はい、
またたくさんその引き出しを開けてもらっていろいろ県民にお知らせした方がいい内容があったらどんどんご紹介したいと思っています。
そうなんですね、うん、なんかやっぱり医療の現場ではこういったのはまだまだっていうところなんですか。
実際普通の病院は、うん、こういう医療の情報を提出してくださいっていう、はいはいはい、その義務がかぶさってきて、
はい、
提出するのにもういっぱいいっぱいで、
うん、
自分が出したデータすら自分たちで分析できるぐらい余裕のある病院っていうのはなかなかないですね。
そっか、もう変な話アンケート書いて出してるっていうような感じですか、うん、もしかすると、
はい、分析する側としては、うん、そのデータが合ってるかどうかもちょっと怪しいのもあるんですけど、
うんうん、
まあ、それなりに傾向をつかまないといけないっていう仕事になってますね、
うん、
で藤田先生の方とかはやはりデータを整えたりチェックするっていうのがかなり重い仕事 で、はい、で調べるにもすごく時間がかかります、
うん、はい、
で実際それを使えてまた病院のが活性化するっていうのもありますので、
うんうんうん、
データのこの精度、
はい、
を活用両方が、はい、できないといけないかなと思います、
ね、そうですよね、うん、もう最初のこのデータを入れていく書いてもらう、うん、出してもらうっていうところからちゃんとやっていかないと、はい、ね、どれだけ集まっても正確かどうかっていうのはまた検証もし、ね、できないかったりあれっていうのが出てきたり、はい、まあ、違うデータで何か違うことを教えられてしまうとまた、ね、結果が違ってくるってなると、はい、違いますもんね、はい、
やっぱり読む側の、はい、データを読む側のリテラシーっていうのもありまして、
うん、
誤ったことを導くミスリードっていうのもやっぱあるんですね、
うんうん、
でもそこはもうこの扱う側のリテラシーの方に結構寄ってるっていうことはあります、
うんうん、
そのためにも私はちょっと経営分析をやってたんですけど、
はい、
やっぱ経営改善するためには病院を間違った方向に行かないように、
はい、
まあ、責任を持ってやって行かないといけないというのがありますね。
そうですね、
はい、うん、やっぱり病院によっては外部からコンサルを招いていろいろ分析してもらったりとかあるんですけれども、はい、そのデータの根拠が自分たちで理解できていないと、
うん、
外からいろいろ言われたことに対してこれはちょっと違うかもしれないとか、
うんうん、
これはやっぱり言われる通りかもしれないっていうそういう判断ができなくなるので、はい、でデータを収集している厚労省とかです、
はい、
そちらの方もやっぱりいろんな地域とか病院によってデータの種類性質がちょっと違ってくるので、
うん、
これを地域や病院で説明してほしいって思ってるんですね。
あ、
だからこの DPC データっていう病院のデータを出している病院はそれ の一部をホームページで公開して、
はい、
その説明をちょっと載せていくっていうのが今取り組まれてて実際やられてきています。
うん、まあ、少しでも外から私たちのような一般の人が見て分かるようなデータが少しずつ載せられてはいるということなんですね。でもこれ全部の病院がやってるわけではもちろんないんでしょうね。
もうデータを提出してる病院はある程度載せてるんですけど、
うん、
その説明がちょっとあまりにおざなりだったりちょっと説明が足りないっていうところが多いのでもうちょっと自分たちの病院で分析する力をつけてくださいっていうふうに言われ始めていますね、
うんうん、そう悩ましいところですね病院もね。
意外とデータはたくさんあるんですね、
うんうん、
病院としてはすごいデータはあるんですよ、
うん、
ただ扱う側それを生かすっていう側の、うんうん、はい、視点がまだ遅れています、
うん、
で他の業界だと、
はい、ま
あ、それがもう直接収入に跳ね返ってくるっていうのがあるので、うん、熱心にやるんですけど、医療の方はまだそこの部分にはまだ進んでいないんですね。
うん、そっか、普通の企業だとそのデータを分析してお客様 の、はい、購買傾向とかが分かるわけですよね、はいはい、
まあ、コンビニとかだったらもうそれがもう直結するので、
うん、ですね、はい、それがちょっと医療だと、はい、難しくなる。
医療の方はどっちかというと患者優先になってしまうので、
うんうんうん、
はい、質を上げるためにはやっぱりデータっていう方になるんですけども、
はい、
そこの方はどっちかというとその患者の次みたいになっちゃって
ますね。そうですね、はい、データが求められていますけどその入力負担っていうのもすごい、うんうん、ものすごい勢いで 現場にも降りかかってきてて、もう結構それが潰れそうなぐらいになってきてるところもあるので、ちょっとやっぱりこの医療資源の分配と一緒に働き方改革も一緒にやらないといけないので、分析していってこういうところはあのそういう専門職じゃなくても入れられるよねとか、自動で取れる数字もあるよねとか、そういうところをやっぱりちょっとタスクシフティングっていうか分配してあのやっていくっていうところにもまたデータが生かされていくので、そういう日々改善していこうっていう努力をしていかないと、ちょっとあの現場は厳しいかもしれません。
そうですね、どんどん増えて自分の仕事が増えていくだけでは大変ですよね、本当にね、本当にあの効率よく、ね、皆さんが動けて少しでもあの仕事の負担っていうのが軽くなればまたデータもいきますもんね。そういうお仕事を国吉さんはされてるわけですね。
そうですね、あの先生たちはもう本当に忙しい先生が多くて、だからあの経営改善の話なんてもう全然、あの考えてくれないことが多かったんです。なので本当に分かりやすい資料を、あの提供するってことが、まあ、あのスキルを試されるのかなと思ってます、そのために私もあの3秒で分かる資料っていうのを目指して、頑張っていました。
3秒で分かる資料、もうこの見たら分かるっていう感じですか、
もういつもプレゼンもすごい分かりやすいんです、見て分かる、
見て分かる、これが一番ですよね。でもね、人をね、
もうやっぱり先生方忙しいから、何をすればいいかっていうことがちゃんと示されるんだったら、先生たちは納得すればすぐ動いてくれます。で先生方はやっぱ数字の反応やっぱすごく高いので、あの医療系の職員はやはり理系の方が多いので、あの数字に関する反応はすごく早いんですね、あとは分かりやすい資料を提供することで忙しい中でも考えてくれるようになります。
そうですね、この資料が分かりやすければ、やる意味が分かればやりますよね、
でそのビッグデータっていう話が、こういかに分かりやすい資料にまとまるかっていうのがやっぱりあのスキルなんですね、そこが、今人材不足っていうのは今いろいろ言われてるところです、
もうこれをまとめるっていうのも大変なお仕事ですし、またねこうやってプレゼンテーションを相手にこう分かってもらうっていうのもね、すごく大変だなとは思いますけど、素晴らしいですね。でもね、
もう最終的には私たちがやりたいことはこういう医療の見える化、可視化なんですね、この数字を扱ってない人たちにも分かりやすくプレゼンできるように、そこまでお料理していくっていうのがやっていきたいところっていうのが国吉さんがおっしゃってて、そうだなと私もいつもうなずいています。
そうなんですね。国吉さん、他に何か最後におっしゃりたいことはありますか？
そうですね、今藤田先生とも、県立病院の方とも一緒に、有志の方でですね、医療の見える化っていうことで、いかにその病院の情報とかを分かりやすく提供するのはどうすればいいかっていうことを、勉強会みたいなのをやってます。でまだ不定期なんですけど、できるだけ皆さんと協力して、沖縄県の医療を、良くしていこうっていうふうに一緒にできたらなと思ってます。
同じ思いですね、藤田先生ね。
そういう意味で、できたら、こういう場でも、希望する方がいたら、声かけてほしいなと思います、
ね、そうですね、ぜひねまたこういうふうに発信していただいて、もう いかにねこのデータっていうのが将来につながっていくかっていうのをね、皆さんに知ってもらうっていうのはすごく大事なことなんですね、はい、ありがとうございます。今日はねちょっとまた医療の話の違う部分からね、支えていただいているね国吉さんとのお話になりましたけれども、またこういう機会がありましたらぜひまたご出演いただきたいと思います。今日は国吉さん、藤田先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
ー。